全地よ、主に向かいて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌541番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美、賛美歌一番。どういたします。新しい年の第一の主日を迎え、私どもは心からなる感謝を持ってこの礼拝を守ることのできます幸いを感謝いたします。天地を作りたまえましたあなたを思い、その御業を心から感謝しつつ、この礼拝をなすことができますことを感謝いたします。 私どもが誠に苦しく作られ、あなたの御栄を表すために用いられるために作られましたことを思い、そのことの尊さを考えます。新しい年の生活を始めるにあたり、私どもは天地創造の始めにあなたがしてくださいました御業を思い、御前にひれ伏してあなたを礼拝いたします。願わくは私ども一人一人にお与えくださいました御心を明らかにし、この年の生活が誠に充実したものとなり、あなたを褒めたたえ、人々に仕える良き年となることができますよう導いてくださいますよう願います。私どもは古い年の多くの重荷を担い継いでまいりまして参っておりますけれども、あなたは日ごとに主の御救いによって新しい生活を与えてくださいますことを信じます。罪の許しを与えられております私どもが、過去のどのような生活も許され、そしてその許しのゆえに全く新しい思いを持って生きることのできますことを感謝いたします。その恵みがどんなに大きくあるか、罪の重荷を担ったものでなければわからないものでございます。世のすべてのものがこの恵みを信じ、日ごとに新しくされてまいる生活を営ませてくださいますよう願います。この一年の私どもの教会の生活を顧みたまえ、御祝福によりまして互いに励まし合って教会の生活を続けていくことができますよう導きたまえ、この一年の生活が信仰によって貫かれ、自らの貧しさと愚かさとにもかかわらず、御恵みのまにまに熱心にまた激しく進んでまいることができますよう導きたまえ、天上の光をここに映し、天の恵みを豊かに讃える生活を営んでまいることができますよう導きたまえ、おのおのがあなたから与えられました信仰の賜物を互いに分かち合い、御国に向かって勇しく進んでいくことができますように、また願わくはこの町に建てられ、この国に建てられましたこの教会が大いなる熱心を持ってその使命を果たすことができますよう導きたまえ、この年の初めにも病やさまざまな試練の中にいろいろな困難を感じております人々、悲しみや痛みを負っております一人一人を思います。どうぞそれら愛する一人一人の上に御帰り御御祝福を願い祈ります。ことに疫病のために苦しむ人々の上に、救援のために労する人々の上に御帰り御を与えたまえ、あなたの教会に仕える伝道者をどうぞ新たに起こしたまえ、今週西東京教区の覚える大宮前教会の上に御帰り御を与えたまえ、これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書第43章1節、 イザヤ書第43章1節、ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は、今こう言われる。恐れるな。私はあなたをあがなう。あなたは私のもの。私はあなたの名を呼ぶ。新約聖書。ローマの信徒への手紙。第12章。一節から二節。新約291ページ。ローマの信徒への手紙。第12章、一節から二節。こういうわけで、兄弟たち、神の憐れみによって、あなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。2022年の最初の礼拝がこのように許され、共に守ることのできる幸いを何よりもまず感謝をしたいと思います。2022という数は西暦によるものでありますが、西暦を表記するときに AD と略して記す場合があります。 A 点 D 点ですね。これはラテン語でアンノドミニという言葉をの頭文字を取ったものです。アンノドミニとは主の年という意味です。まあ、実は細かいラテン語の文法的なことを言えば主の年からとか主の年にとかいろいろとあるんですけども、それはちょっと置いといて、この一年という時を主イエスキリストを起点、起こる点とも書いてもいいですし、基づく点、どっちでも両方の意味を含めて起点となし、世界の作り主である神様のご支配のもとに主イエスによって与えられた新しい年として歩みを始めたいと思います。新たな主の年の始め、今日はロマ書の12章1節から2節の御言葉に聞きたいと思います。1節にこうあります。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。ここで兄弟たちと親しく呼ばれるあなた方とは何者か。それはこのローマ帝国の都ローマにすでに誕生しておりました教会の信徒たち一人一人に向けて書かれた手紙で、その一人一人があなた方、兄弟たちなのです。実はパウロはこの手紙の受け取り手であるローマの信徒たちに会ったことがありません。まだローマを訪ねたことがないのです。会ったこともないこの兄弟たちに対して、兄弟たちよと親しく呼びかけ、 そしてあなた方と呼びかけて語るのであります。それは互いに持っている共通の基盤があるからだ。その共通の基盤についてパウロはコリント書の中で次のように言っております。第一コリント6章19から20にこうあります。あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。今日のロマ書の言葉と共鳴しているのをお感じいただけるかと思います。コリントの信徒たちも、ローマの信徒たちも、そして現代の我らも、等しく兄弟と呼ばれるものであり、かつあなた方と呼ばれているものであります。そのあなた方は代価を払って買い取られたものなのだというのです。私は私のものだというところから、私は買い取られて神のものとせられているのだと、この大転換をしている。ここが共通基盤となっているものであります。その基盤があった上で言われている言葉です。ローマ書では実はこの12章に入る手前のところでユダヤ人以外の異邦人についての救い、そして神の民として生きてきたはずのイスラエルの民の救いについて、実はそれが全く絶望的なのだということと、それにもかかわらずただ神様の憐れみの中で救いに入れられようとしているということを語り続けてきたのであります。そして今日のところ、改めて使徒パウロはローマの兄弟たち、信徒たちに向かって、こういうわけで兄弟たちよ、と呼びかけ直し、神の憐れみによって進めるというのです。この進めるという言葉は、実は懇願するという言葉でもあるんです。懇願するというのはもう一生懸命お願いすることですね。パウロが、まだ会ったこともないこのローマの信徒の一人一人のことに覚えながら、どうか、どうかこのことを心から受け止めてほしいんだと強く願っているというのです。どうしてほしいのでしょうか。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げようというのです。自分の体、体と言われていることに正直少し何かこう違和感というんでしょうか、変な感じがする方があるかもしれません。自分の体を捧げなさい、人見悟空のようにですね、どうか火の上にかけられるようにイメージされるかもしれませんが、違います。体というのは、先ほどのご紹介した第一コリント6章のところでもやはり出てまいりましたが、ギリシャ語の辞書で見ると体とは行為、振る舞い、生活の器官としての身体とあります。つまりですから、単に肉体の塊とか血が通ってて、こう肉の塊としての体ではないんです。行為とか、あるいは振る舞い、生活ということをする体なのです。 自分の体を捧げろという、これは裏返して言うならば、口先や頭の中だけの理屈や理念や思想としてではなくて、自分の全生活をもってということであります。全生活をもって神に喜ばれることをひたすら追い求めていくように、頭の中だけでこねくり回しているのは信仰とは言えない。信仰とは生活だ、体とは生活のことだ。実際の自分の生活のすべてを本気で神様に聖なる生きる生贄として捧げよと言われている。一言で言えば献身となるのです。それは先ほど申し上げた代価を払って買い取られたもの、すべてのものに当てはまることであります。信仰の生活は献身の生活。でもこう言われて何か大げさに聞こえるでありましょうか。これこそあなた方のなすべき礼拝ですと続けて言われています。なすべき礼拝、なすべきというのは理にかなっているという意味の言葉なんです。理にかなっている、ロゴスに一致している、ね、先に言われている言葉、ロゴスにちゃんと一致している。そこから合理的とか、あるいは理にかなっているという意味が出てくるわけです。神様からいただいた恵みに対して全く合理的で理にかなったこととして誠実な応答としての礼拝が献身の姿、形となるのだというのです。なすべきというところから何か礼拝を義務のように受け止めるのならば、それは全くの的外れであります。使徒パウロはこの懇願するとまで言う切なる願いを二節のところでもう一度丁寧に言い直すのであります。あなた方はこの世に習ってはなりません、むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。神様が最も喜ばれ求めておられるのは人格的な交わり、人格的な交わり。やはりこれも抽象的に聞こえるかもしれませんが、人格的な交わりとは顔と顔とを合わせ、呼ばれ問われ、答え問い返し、その往復の積み重ねの中から許しの言葉を聞き、そして感謝と賛美を捧げることとなっていく。聖書の言葉を教養のための知識として聞く限り、そこに人格的な交わりはない。他でもない、この自分に向かって投げかけられてくる呼びかけとして、あるいは問いとして聞く、きっとそこには痛みが伴っている。平然とは聞けない。その痛みは自分自身の弱さや愚かさに起因し、あるいは世の中の悪に起因し、あるいは説明のつかない災いに起因しているだろう。なぜ、どうしてという問いを抱えながら、時にふつふつとした怒りを抱えながら、時にぺしゃんこに打ちひしがれてもう涙も出なくなるようになりながら、それらのもろもろを抱えながら礼拝という特別な交わりによって 我らは一体自分が何者であるのか、一体自分はいかなるものであるのかということを知らされていく。教理的に知るのではない。おそらく痛む自分自身の体全体で、その痛みと共に聞き知ることになるのではないか。あなたの体を捧げようと言っているこの今日の御言葉は、聖書の御言葉を頭の中だけで、理屈だけで聞こうとするものでは、には通じないでしょう。御言葉を本当に体で聞くんです。なぜならばその体は今までの自分が追ってきた生活や、やってきたことや、あるいは周りのものから受けてきたいろんなものによって傷んだり傷ついたり、そういうものを追っている体であるはずだからです。体全体で聞くんです。そして体全体で祈るんです。問うんです、神様に。なんでですかって聞けばいいんです。でもそういう交わりをこそ神様は求めているんじゃないでしょうか。そしてそれに対してきっちりと答えてきてくださる。痛む自分自身の体全体で、その痛みとともに、そしてついに知ることになるのではないか。こちらが献身するよりもずっと前に、十字架に主が身を捧げてくださって、この自分が本当にかけがえのない存在とされている、己が身を、体を捧げようという今日の御言葉は、その前提に体で受け止めてきたのではないか。耳だけで、頭だけで、理屈だけで聞いて知ってきたのではないはずです。痛むその体を通して、その全生活、その全歴史を通して聞き知ってきたのではないか、いな、知らされてきたのではないだろうか。十字架と復活を通して、主イエスの許し、命、愛をいただいているものであることを、礼拝の交わりの中にいつも新しく知らされ、この知らされるということは、そこに私たちが変えられるということが起こってくる。新しく創造されるのです。何か気分が楽になって気分が変わるという、そんなレベルのものではない。そういう意識改革をするものではない。体そのものが本当に変えられていく。変えられるとは、あらゆる事柄において、審判者の座を降りて、誠の審判者に自分自身も人のことも委ねることとなる。審判者の座に座る。裁判官の席に自分がどっかと座っている。本当は何も裁きやしないのだが、片端から裁きまくる。人も、社会も、そして自分自身も。でもその裁きの座、審判者の座を降りるというのは、諦めることではない。投げやりになるのでもない。委ねることを知るのであります。お任せをする。裁きたくなるあの人、この人。裁かないでおれない。この自分自身もお任せする。そこに実はしなやかな強さを持つ者に、優しさと謙遜とを持つ者へと変えられていくのです。 そしてポジティブに喜んで身を捧げるということが起こる。なすべきだって言われてるからねばならないっていうその義務のようになるのとは大違いです。あなた方はこの世に習ってはなりませんとある。この世とは神なき世界のことであります。そうなりますと自分が神になる世界であります。偉そうにしている人がいっぱいいるではありませんか。あんた何様って言いたくなりますよね。自分を神にしている、無自覚に。それがこの世であります。自分が神になる世界は自己中心および自己目的という点でみんなそこに一致するんです。そして自己目的で生きるべく、あるいは自己中心に生きるべく同じになれという圧力を、同調圧力をかけてくるんです。この世は信仰の戦いがそこに起こりますが、私どもはその時自分の立ち位置を思い違いしてはなりません。私どもはこの世と神様との狭間にあって葛藤を抱えたり悩んだりしていると思うのなら、残念ながらやはりそれも的外れであります。私どもは神とこの世の狭間にいるのではない。兄弟たち、あなた方は御子主イエスの命の代償が払われて買い取られて、しかも奴隷ではなく神の子たる身分を与えられたのだと言われている。求道している者はそう招かれているのです。勘違いしてはなりません。私どもは主のもの、神のものとせられているのです。この間にいるんじゃないんです。向こうです。我らは主のもの、その牧の羊なり。主にありて神の子なり。今も生ける良き羊飼いの眼差しのもとに置かれているもの。だから自分の体を神に聖なる生ける生贄として喜んでお捧げしよう、礼拝しよう。自分が何者であるかよく知ろう。何度でも新しく知ろう。きっとそこにどんなに深い傷も癒されるでありましょう。知るとはそれほどに深い意味がある。知る恵みをいただいているのだから立ち上がろう。主が備えてくださったおのおのの生活の場へと勇気を持って立ち上がろうではないか。主の年2022年のこの初めの礼拝から祈ります。主よ、あなたの十字架の許しが理屈ではなく、私どもの抱えるまさに体に負う痛みに触れるようにして知らされますことを感謝いたします。自分が審判者の座に座りながら、実際には何も裁くこともできずさまよい続けるようなものを、その恩愛を知る恵みの中にその座を降り、まことの審判者である主にお委ねできます幸いを感謝いたします。主の年2022年の人巡りの歩みを喜んで、この身をあなたに捧げるものとなさせたまえ。主の御名によって 祈ります。アーメン。賛美、賛美歌411番。信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
お祈りします。慈しみ深い聖なる父よ、皆を褒めたたえます。御子イエス・キリストを通して聖霊の力強い働きにより、私たちに常しえの命を与え、あなたの民としてくださいましたの恵みを覚え感謝いたします。今御前に捧げますこの捧げ物を、深い憐れみのうちに御旨を叶うものとし、主の栄光を表すために用いられますよう願い祈ります。主の家族である私どもを耐えることのない恵みのうちにお守りください。どうか主の守りによってすべての災いを免れ、良い行いをもって主に仕え、 栄光主に帰する歩みをなさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
正英賛美歌542番。可能な方はご起立を願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊のお交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。